それでは今日は私が、メッセージしたいと思います。今日はですね、まあ、ヨナの印ということで、簡単に、ちょっと申し上げたいと思います。よく言われますね、カトリックはどうかじゃないんですけど、よくペンテコステとかでね、印を求めるとかありますね。私あんまりその日本、まあ、いつも言ってるように、日本の教会の経験がないんで、その、まあ、イギリスとか、まあ、海外、まあ、アメリカもそうですけど、海外ほどその印不思議っていうのを求めてるかどうかはわからないんですけど、私がイギリスにいた頃はですね、よくカリスマ系って言いますかね、には注意した方がいいよっていうのは言われましたね。その印不思議が、主を置いてけぼりにして先行っちゃうと。いうことで、それには注意してくださいというふうには、よく聞いてました。で、まず最初で、まあ、イエスが、活動開始された頃、まあ、印を見せてたというのがあります。で、最初の印ってよく出てますね。例のカナンのね、水をブドウ酒に変えるというところですね。それをまず最初に見たいと思います。で、イエスがその印を見せるときに、どのようにそう変わっていったかっていうのをね、合わせて見たいと思います。まず最初の印ですね。ヨハネの2章ですね。まあ、大体皆さんご存知なんで、もう詳しく見ませんけど、2章の1からずっとこの、カナで、イエスの最初の印というのが示されているんですね。カナの婚礼ですね。で、葡萄酒がなくなったんで何とかしてくれと、頼まれて、で、イエスがですね、汲んでごらんと言ったところ、それが、ま、葡萄酒だったというところですね。で、2の11ですね、ちょっとお読みしますと、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行いと書いてますように、これが最初のイエスが地上で行った印でした。ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ですから、初めの頃ですね、イエスはもう無条件に印を見せられ、それを見て、弟子たちがイエスを信じたと。まあ、こういうパターンになってます。またですね、同じ、ヨハネの2章なんですけど、2章のですね、23、同じようにですね、印を見て信じたというのが書いてますね。イエスが過越しの祭りの祝いの間、エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て、皆を信じたと、あります通り、イエスはですね、印をいっぱい見せられて、それを見てですね、人々は信じました。で、これも、また面白いことが書いてあるんですよね。今、2の23、カナのとこからちょっと先行ってますけど、しかしイエスはご自身を彼らにお任せならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからでありって、こう続きますね。で、実はですね、ここの、2の23の、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じたの、信じたはですね、ピスチュオという言葉ですね。信じるとか身を任せるという言葉で、その次に出てきます。24節に、しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。ここもですね、ピスチュオというギリシャ語で、同じ言葉が実は使われてるんですね。日本語訳では、最初の方が皆を信じたの、信じたって訳してまして、次がね、お任せにならなかったって書いてあるんですけど、実はこれ同じ単語が使われてます。で、これ、もうちょっとわかりやすく言いますと、人々はイエスの印を見て信じたんだけど、その24のしかしね、だけど、イエスは彼らを信じてなかったということになります。彼らの信じたっていうのは偽りであるっていうのをイエスはご存知だったんですね。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからでありっていうことを書いてますね。ですから皆さん、みんなの心を知ってるんで、印を見て信じてたこの人たちっていうのは信用できないよというのをイエスが信じてたということになります。 これが見て信じる信仰の、まあ、限界ってやつかもしれないですね。で、なんでこのテーマを挙げたかと言いますとですね、イエスご自身が語ってますね。週末になると、偽キリストだの、偽預言者だのが現れて、大いなる印を見せますよと。で、また別のところでね、イエス様言ってんですね。会員の時代には、まあ、悪い時代ね、悪い時代には印を求めるっていうのがあります。すなわち、週末になると、人々は印を求め、それに応えて、偽キリスト、偽預言者がいっぱい現れて、あちこちでもしかしたら印見せるかもしれないですね。で、それに騙されちゃいけないということもあって、ちょっとこれをテーマに挙げました。で、見て信じる信仰をもうちょっと考えてみますと、まあ、ヘブル書ですね、にですね、パウロが面白いことを言ってます。ヘブル書の3章なんですけど、あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を持て、うんっていうのがあります。ちょっとこれもう開いてみた方がいいかな。ちょっとヘブル書をちょっと見ましょうか。これはですね、見て信じる信仰の典型を表していると思ったんで、これを取り上げました。まあ、詩篇からの抜粋になってるんですけど、あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。まあ、ユダヤ人のことなんですけど、印を常に見たんです、求めたんですね。40年間、主の、まあ、ですから、出エジプトの時ですね。40年間、主は、マナを与え、印をずっと与え続けたんだけど、彼ら、ですから、印を求めた人々は常に心が迷い。ですから、平安がないんですね。印を求める人、続ける人たち。平安がなく、道を悟らない。決して、印を見ても、その、主の御言葉の意味するところを悟ることがないんですね。これがですね、見て信じる信仰の特徴です。で、イエスもですね、このことをよくご存知でして、最初のカナでは、まあ、無条件にその、水をですね、ブドウ酒に変えたんですけど、だんだんとですね、見せ方が変わってきます。で、次にそれをちょっと見てみたいと思います。例えばですね、そのカナの次の印として与えられた、信仰、印ですね、ヨハネの4章ですね。4章の47から。ここでもカナですね。再びカナに戻ってきたところですね。4の47ですが、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからであると。息子助けてくれと来たわけですね。イエス様いろんな印を見せてくださる方なんで、きっと癒してくれるだろうということで飛んできたんですね。でも、イエスは今までのように、はい、どうぞ、つって、癒してくださいません。一言。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は、印と不思議を見ない限り、決して信じない。なんか皮肉っぽいことを言ってますね。で、その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治ってます。その場で、一緒に行ってですね、印を見せてあげればいいのに、自分は行かないんですね、帰って行きなさい、あなたの息子は治ってますって、まあ、言葉を投げかけるわけですね。で、そこで、その人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。重きが変わってますね。見せる、印を見せて信じるんじゃなくて、言葉を信じさせるという方向に重心が移ってます。 彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きました、と言った。それで父親は、イエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。ですから、言葉から始まったんですね。で、イエスはユダヤを去ってガリラに入られてから、またこのことを第二の印と行われたのである。ですから、第一の印と第二の印の与え方が違ってんですね。微妙に。第一の印は何も言わずに印をポンと見せて、見た者たちは信じたんですね。第二の印はですね、イエスの言葉を信じて、で、実際に信じた言葉の通りになったんですね。ですから、言葉を信じるということ。見て信じる信仰から、まず言葉を信じて、それから印が起こるというふうに、変わってきています。他のところもそうですね。ここに今日の、このメッセージのところに、他の例、ヨハネの4、ヨハネの5の6ですとか、9の6から7とか、11の26とか、書いてますけど、ここではちょっといちいち挙げませんが、すべてそうです。すぐに印を見せるんじゃなくて、治りたいかとかね。なんか一言かけ、条件つけんですね。必ず、俺を信じてんのかとかね。あなたの信仰があなたを癒したのですとかね。もう無条件で印を見せて、俺すごいだろって感じじゃなくって、必ず一言何か言ってますね。最初の頃とだんだんと変わってきてます。あとですね、9の6の7とか11の26を見てみてください。ここではちょっと開けませんけど。ですから、初期の段階は、印を見て、信じるというのもありなと思いますけど、それは決して主の望まれる、信仰に入る態度ではないと。主が望まれるのは、あくまで先に御言葉を信じて信仰に入るというのが、主の望まれる段階です。ここにローマ書書いてますから、ちょっと読みます。ローマ書の10の17って書いてますんで、そこちょっと言いますと、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと、まあ、パウロが言ってる、皆さんよくご存知の言葉ですけど、このように、イエスの御言葉に頼るところから、信仰に入るというのが主が望まれている、正式の入り方です。で、今日はですね、これを踏まえまして、まあ、ヨナの印という題なんですけど、ヨナの印というのを見てみたいと思います。これマタイでもですね、詳しく書いてあるんですけど、詳しく書いてあるんですが、今日はですね、ルカの方を取り上げたいと思います。ルカの11章ですね。11のですね、29、30をまず読みたいと思います。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ユナの印の他には印は与えられません。イエス様の活動もですね、ちょっと時間が過ぎて、まだ終わりの方じゃないんですけど、まあ大体、真ん中ぐらいに差し掛かったところですかね。イエス・キリストといえば、印いっぱい見せてくれるということで非常に有名になっちゃった時ですね。で、群衆がどんどん、増えてきたんですが、イエスは最初に、この時代悪い時代だって言っちゃったんですね。マタイの方は、寛因の時代とか、すごいことを書いてますけど、まあ今も似たようなもんかもしれないですけどね。まあ週末が近づくにつれどんどん悪くなるって書いてますんで。で、この時代は悪い時代だと。印を求める。まあ印っていうのは先ほどちょっと印って使ってますけど、まあイエスがメシアであるという印のことですね。まあ不思議もそれに入りますけど。救い主だっていう確かな証拠を見せろってことですね。でもイエス様は、ヨナの印の他には印は与えられない。 言ってんですね。で、ヨナの印、ヨナの印っていうのは、何でしょうというのをちょっと考えてみたいと思いますけど、ヨナっていうのはご存知のように、どこだっけ、あ、ニネベ、ニネベ。時々出てこなくなっちゃうんですけど、ニネベに、悔い改めの言葉を言ってこいと、主に命じられたんだけど、それは嫌だったんですね、ヨナはね。ヨナはイスラエル人で、ニネベっていうのは異邦人。今で言う、何ですか。イスラム教みたいな、イスラム教の国みたいなもんですね、今で言うとね。そこに、イスラエルのユダヤ人が、あそこに悔い改めようと言ってこいと。ですから、イラク、イランに行って、お前あそこに布教してこいと言ってるもんですね、イスラエル人に対してね。で、まあ、ヨナは嫌ですわね。当然。自分たちを脅かしている連中になんで悔い改めを言わないといけないんだと。もしかしたら捕まって殺されるかもしれないですわね。そういうのもあってヨナは嫌がって逃げたんですけど、まあ、ご存知の通り、船に乗って逃げたんだけど、船が沈没させられて、あ、沈没してないか、放り込まれたのか、海に。で、魚の中に飲み込まれて、3日間、魚の中に、いさせられたんですね。本当に起こるかどうかわかんないですけどね。聖書の中で起こってるんで本当に起こるんでしょうけどね、人がクジラの中に入って3日後に出てきたら生きてるかどうかっていうのは分かんないですけどね、神の力がない限りはまあ死んでるんじゃないかっていう気はするんだけど、まあ、そういうふうに、大きな魚の中に3日間閉じ込められて、そこでヨナは悔い改めたんですね、すんませんでしたと。で、悔い改めてニネベに行ったわけです。で、ニネベに行って、まあ、悔い改めようじゃないですけどね、ここ滅ぼされぞと言ったら、まあ、みんなが悔い改めちゃったんですね。これもまた不思議ですよね。今ですね、例えば自分たちが、まあ、私たちがですね、イスラエル人だとして、神にですね、これは神のメッセージであると。お前は今から、イラクに行って、まあ、イランでも、あ、イランの方がいいな。イランに行って、悔い改めよと。40日後にここの町は滅びるぞと。ですから悔い改めろと言ってこいって言った時に、まず、まあ嫌ですけど、まあ信じて、主の言葉って言いますか、信仰に燃えて行ったとしますよね。それで、イラン人みんな悔い改めて、キリスト教に変えますかねっていうのは、私の一つの面白いなと思う疑問ね。ですけど、ここでは変わっちゃったんですね。で、そのヨナのね、メッセージの仕方もすごい単純ですよ。ちょっと、じゃあそこだけ見ましょうか。ヨナ書ね。ヨナ書。ヨナ書3章のですね、4節かな。あ、まあ、ニネベに来たんですね。それから、まあ、ヨナ書3章の4節。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ばされると言った。ただこれだけ。悔い改めると死の祝福があるぞとか一切言ってない。40日するとニネベは殺される、あ、滅ぼされるって言っただけですね。非常に単純。まあ、ヨナ自身がニネベ嫌いですからね。滅ぼされるの方に強調を置きたかったかもしれないですね。だから滅ぼされるとかしか言ってないんですね。悔い改めたら救われるとは言ってないんですよね。福音がすごく単純って言いますか、滅ぼされるしか言わないメッセージというね。非常にまあ、ネガティブなメッセージしかしてないんですね。でもこれ不思議なことに5節、そこで、これにすぐ反応しちゃったんですね。ここでその、ヨナよ、お前が本当に主の使いであるから印を見せろなんて言ってないですね。ニネベの人たちは。パリサイ人と全然違うところですね。印、お前は、イエスよ、お前は、神の子だと言ってるけど、印見せろって言いましたが、 このニネベの人たちはヨナに対して、お前本当に主に言われ、使わされた預言者かどうか印見せろとはここでは言ってないですね。そこでっていうすぐ言葉が出てきて、ニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまであらぬのか、本当かよってね、思いますよね。イスラエル人が、イスラエルの祭司が、イランに行って、あと40にすると、このイランは滅びるぞって言って、すると、イラン人は断食して、悔い改めたってなるかなってね、もうね、私はまず不思議に思っちゃいました。ただしですね、違うところがございますね。我々が、主に呼びかけられて、イランに行って悔い改めようって言ったら多分とっ捕まって処刑されるでしょうね。ですから、ヨナが違うのは、ヨナは死と復活を経験してるんですね。魚の中で。ですから、死を経験する前のヨナとは違うんですね。ヨナの顔には死の栄光が多分満ちてたんじゃないかなと思いますね。この主の栄光が満ちた、その死と復活を3日後の復活ね。死から3日後の復活を経験したヨナが表しているもの。これがここで言うヨナの印ですね。ですから、ヨナ自身に神の栄光が満ちてたと思いますよ。ですから、ニネベの人たちは印見せろとか、なんじゃかんじゃ言わずに、あっさりと神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで、あらぬの来ちゃったんですね。王様も含めて。これがヨナの印です。で、ちょっとルカに戻りまして、イエスは、この時代悪いと。この悪い時代には、印いっぱい求めるけど、ヨナの印の他には与えられないよと言ってんですね。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったようにと。で、ヨナが、だから印になったわけですね。復活を経験したヨナが、十字架と復活を経験したヨナが印になったわけですね。で、それが、ヨナがニネベの人々のための印になったように、人の子がこの時代のために印となるからですと。もう、だいたい皆さんお分かりのように、人の子の印。これは同じように、死と復活ですね。まあ、もっと簡単に言うと十字架ですね。これが人の子の印となります。で、まあ、似たようなところ、まあ、いっぱいあるんで、皆さんお気づきのように、まあ、3日というのもだいたい似てますしね、あるんですけど、もっと似てるのは、ヨナが、死と復活を得て、悔い改めを解いたとき、ニネベの人たちは、悔い改めたんですが、イエスもですね、死と復活を経験して、現れたとき、まあ、印となったとき、多くの人が救われました。多くの人はクリスチャンになったんですね。パリサイの人というよりはもっと言いますと、サタンはですね、イエスを殺してクリスチャンになるのを阻んだと思ったんですけど、この大いなるイエスの印によって多くの人がクリスチャンになったんですね。急速に普及していったというところも非常に似てます。このようにこの人の子の印っていうのはイエスの十字架による死と復活ということになります。で、この印、イエスはこれ以外印を与えられないと言ってるんですけど、主が人々に示したかった印っていうのはこれだけなんですね。十字架。これが本当に私たちの道がですね、人々に示したかった印ということになります。その他の印っていうのはどうでもいいって言ったら怒られますけどね。癒しを受けた人にとってはちょっと怒られちゃうんだけど、その他の印はですね、まあ、付録にしか過ぎないんですね。十字架の印が本当に私たちのにとっての贈り物だとすると、その他の印、癒しも含めて、それはまあ、あくまで付け足しに過ぎません。ですから、この十字架をいかに、その、 神が表したものだというものだということをね、悟るかどうかっていうのが非常に重要となります。で、日本でもですね、他の教会ではその印を求める教会っていうのがあるというふうに聞いてます。私実感したことないんで、わかんないですけど。でもイエス様ご自身はですね、例えばですね、その癒しの印をやられた後に、このことをみんなに話すなよとかね。実際口止めしてるところもいくつかあるんですよね。ですからイエスは決してですね、癒したいんだけど、それはご自身が神の子であるという印のために使いたかったわけじゃないんですね。ですから、印を求めるっていうのは、そういうところからもちょっと違うのかなという気はします。それよりもですね、唯一の印である、唯一主がお見せになりたかった印である十字架を、求めるべきであろうというふうに思います。で、ルカ書もうちょっと続きまして、31から32になりますと、今度また面白いことが書いてありまして、今度はヨナの印の後ですね、南の女王っていうのが出てきますね。南の女王が裁きの時、この時代の人々と共に立ち向かって彼らを罪に定めますとあります。南の女王っていうのはソロモンの時に出てきますね。ソロモンの知恵を聞きたいということで、南の方からわざわざ出てくるわけですね。で、彼らを罪に定めますと書いてますんで、これはユダヤ人たちですね。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンよりも勝ったものがいるんです。で、もう一つ、その後、ニネベの人々も裁いちゃうんですね。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々はユナの説教で悔い改めたからです。しかし皆さん、ここにユナよりも勝ったものがいるのです。ですから、このように、南の女王とニネベの人々が裁いちゃうと書いてるんですね。面白いですね、この言い方もね。この南の女王とですね、ニネベの人々っていうのは共通点があります。まず一つ、異邦人。ユダヤ人ですから、選びの民じゃない。私たち一緒ですね。異邦人です。それから、聖書いつも勉強してたわけじゃない。聖書に親しんでたわけじゃないですね。聖書っていうのは、立法って言った方がいいですかね。立法にいつも親しんでたわけじゃない。南の女王はソロモンについて噂を聞いて、その知恵を知りたくていい。わざわざ出かけてったんですね。そこで、ソロモンの知恵にびっくりして、そこで、あ、これは神の知恵だということで、気づいちゃったわけですね。ですから救われちゃったんですね、これで言うとね。で、一方、ニネベの人たち。この人たちも一緒ですよね。常に聖書を読んで立法忠実に守ってたわけじゃないですからね。ですから神は滅ぼそうとしたんですね、ニネベを。ですけど、そういう立法の知識、あるいは立法に日頃親しんでない人々が、ヨナを見た途端、ヨナの言葉を聞いた途端、悔い改めたんですね。ですから、これ面白いのは、立法に親しんで長く歩んできた人たちが、立法にも親しんでなかったんだけど、悔い改めて、まあ、いわゆるクリスチャンになった人たちに裁かれるって言ってんですね。いっぱい勉強して、苦労して立法を守っていた人たちが、苦労してなくって、悔い改めた人たちに裁かれるって言ってんですね。もうちょっと、なんかわかりにくくなっちゃったかもしれないですけどね。なんかこれで思い浮かべることないですか？私ね、これ読んでて真っ先に思い浮かべたのは、後のものが先になり、先のものが後になるってやつね。そこちょっと開けてみますか？これ書いてあったっけな？あ、書いてないの？あ、書いてあるな。マタイの20章か。ちょっとテーマからそれますけど。これ、 素直に読むと不平等だって感じる人は多いんじゃないかと思います。二十章のところですね。ここもちょっと端折ってもうご存知でしょうから端折って、あらすじだけ述べたいと思います。二十章の1から始めるんですけど、ブドウ園で働く人たちの話ですね。一日一でなりの約束で働かせんですね。で、9時頃、ですから朝からですね。朝から市場に、行って、仕事のない人たちを集めていくんですね。で、9時から働くと一でなりってあげるんですね。で、最初に朝早くから、まあ、9時から働いている人たちがいました。で、今度、12時にも行って、また3時にも出かけてて、もう昼の3時ね、行って、また雇うんですね。で、最後、5時にも行って、5時からも雇うんですね。人の世界なら当然、給料違ってもいいですよね。ところが、9時から働いていた人も、5時からですから、働くた時間ってほんの数時間だと思うんですけど、働いた人たちも同じ給料払っちゃったんですね。そしたら、9時から働いてた人たちが、なんで同じ給料やねんつって、まあ怒っちゃったと。人間の世界では、ごもっとも、ちょっと変えようかっていう話になるんだけど、変えないんですね。まあ、文句言われるんですけど、それに対してですね、この主人はですね、私はあなたに何の不当なこともしてないと。まあ、13節ですけど、あなたは私と一でないの約束をしたではないか。同じ約束、まあ、一でないって言ってたじゃねえか。何時から働いたら1でないで、何時から働いたら 0.5 でないだと、いうことは言ってないと言うんですね。自分の分を取って帰れって厳しいですね、これね。帰りなさいと。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいんだ。5時から働いた人にも同じだけあげたい。これが私の望みだって言ってるんですね。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方があるか。これは俺の金だって言ってるんですね。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのか。気前よく5時から働いた人にも1でなりあげたんで妬ましいのかって言ったわけですね。で、16節でこのように後のものが先になり先のものが後になるのだと、書いてます。これを私思い浮かべました。最初から生まれた時から律法を学ばされて苦節何十年やってきた人たちがちょっと悔い改めて、立法も知らない人たちが悔い改めてた人たちに、罪定めされちゃうと。これすぐ思い浮かんじゃいましたね。ま、完全な、なんて言いますか、皮肉っぽい話になってます。で、これ、さっき読みました、その、一でなりの労働の話も、これ、主にどれだけ感謝してるかの差が出てるんですね、これはね。9時から働いてる人だと、人たちは当然1でなりもらってると、もらえるもんと思ってやってますから、主に対する感謝っていうのは、やっぱり薄れちゃうんですね。この、パリサイ人たちも一緒ですよ。苦節うん十年ずっと生まれた時からやってるんで、当然俺たちは選ばれた民だと。俺たちは救われるんやと。他のニネベの連中は神に選ばれてないから滅ぼされるんやと思ってんですね。で、この5時に来た人たちっていうのは、これ職がないから、そこに立ってたわけですよね。で、5時に来て、あ、一でなりあげるってこう言われたんで、感謝しますよね。ありがとう。救ってくださってありがとう。ご主人様の世界ですよね、これね。9時から働いてた人よりははるかに感謝の気持ちは大きいと思いますよ。実際に働いた量は少なくてもね。このニネベの人たちもそうですよ。今までずっと悪さしてて、もうポッと救われちゃったんですね。何もしてないのに。ただ神の方にちょっとこう目向けただけなんですけど。もうすごい感謝してると思いますよ。私たちも一緒ですよね。救われた時ってすごい感謝してますよね。救われたと。生まれ変わったみたいなことでね。で、長く歩んでいくと、だんだん感謝が薄れてきて、もしかしたらこのパリサイ人と同じような感じに、もしかしたらなってるかもしれないっていうと、なんとなくみんな怖くなっちゃうんで、これ以上言わないですけど、まあ、ちゃんと後のものが先になり、先のものが後になるっていう、これは神にどれだけ向いてるかという尺度で主は見ますよと。どれだけ一生懸命頑張って、 ルール守ろうとしたかとかね、行いをやってきたかということじゃないですよっていうのはこのマタイは表してますし、このですね、ヨナの印のところもですね、表してると思います。ですから自分じゃないんですね、尺度はね。あくまで、主が、尺度になります。ちょっとずれちゃいましたけど、まあちょっと戻しますと、まあヨナの印っていうのはですね、イエスの印を表していまして、それがまあ主が示したかった唯一の印です。で、それはイエスの十字架、十字架の死とその復活です。これが大いなる印ということになります。ところがですね、普通の印は見た瞬間みんな、おおすごい、これは神の技だってわかるんだけど、十字架の印ってわかんないんですね、これがね。これドクター・ルークも言ってますけど、十字架やると、十字架って言葉を出すと非難されるって言いましたけど、他の印と一番違うのは、十字架っていうのを神の印としてなかなかみんなが認められないというのが他の癒しとか不思議という印と違うところですね。で、これパウロも言ってます。第一コリントで言ってますね。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためですと。それもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのですって書いてます。人間の知恵じゃ、十字架が神の印だっていうのはわからないってこうパウロ言ってるんですね。ちなみに、その後、第一コリント1の18まで読みますと、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かでも、救いを受ける私たちには神の力です。このように書いてます。で、言葉の知恵にはよらないということなんで、私たちがいくら頭でこう理解しようとしても理解できないんですね。ちなみにこの知恵っていうのはですね、ソフィアというギリシャ語から来てます。ソフィアってなんか、どっかの大学にもソフィアって名もつく大学ありましたけど、フィロソフィーの言語ですね、にもなってます。フィロってフィレオのフィロですね。いわゆる愛ですね、人間の愛。と、ソフィアを足して、フィロソフィーで、これ哲学ですね。それから、ソフィスティケーティッドっていうの語源にもなってますね。まあ、知的であるとか、洗練されたとか。あるいはギリシャ時代に、その哲学をこう、述べる人のことをソフィストとか言いましたよね。まあ、そういうふうにソフィアっていうのは、まあ、知的なことですとか、知恵とかですね。そういうものです。ですから、いくら知恵があっても、人間の知恵ですね。この十字架はわからないということを言ってます。まあ、人間の頭では、イエス・キリストの十字架と、その復活というのは絶対に理解できないということですね。あ、ソフィア・ローレンってありましたね。あれはわかんないけどね。どっから来たのかね。で、ちなみにですね、ちょっとまた、もうだいぶ最後の方に来ちゃったんですけど、ね、この間、まあ、うちの奥さんとですね、ベンハー見に行きました。映画館でやってたんで、ビデオじゃなくて映画館で見ました。そしたらね、今 CG 流行って映像すごいじゃないですか。SFX で。ベンハー見たら、しらけるかなと思ったんですけど、もうド迫力でしたね。もう重みが全然違いますね。やっぱり本物使ってるんで。有名なのは戦車のところですけど、あそこも迫力ありましたし、ガレー戦のところね、あそこも結構すごかったですよ。ですけど、一番良かったのは、私結構涙が何回も出ましたけど、やっぱりイエス・キリストの物語ですからね、ベンハーは。決してベンハーの物語じゃないですからね。あれはイエス・キリストの一生を表した映画ですから。イエス・キリストの誕生からイエス・キリストの十字架までを描いた映画ですんで、非常に良かったですよ。イエス・キリストがあっちゃこっちゃん出てきますね。顔は見えませんけど、姿が。で、まあ、これは十字架なんですよね、テーマは。テーマは十字架でして、まあ、ベンハーというものがですね、友人に 自分の家族をですね、牢屋に入れられて、で、恨みに思うんですね、殺されたと思ってるんで、もう、恨みに思って、で、その、最後って言いますか、奴隷にされて、ガレー船に、送られたりするんですね。で、まあ、何かの導きって言いますかね、導きがあるような音楽がその時かかるんですけどね、救われる時は必ず、まあ、テーマ曲があって音楽がかかるんですけど、まあ、導きによってガレー船から救い出されて、で、ローマのですね、何ですか、海軍のですね、長官のですね、弟子じゃないな、向こう入りじゃない、よし。もう最近日本語出てこなくて、養子になるんですね。ですからローマの市民権まで持っちゃうんですね。で、復讐に燃えて、ユダヤに戻るんですね。で、ユダヤに戻って、まあ、メッサラっていうね、その、隊長殿ですか、と、戦うんですね。で、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、で、メッサラ殺して、恨み晴れるかと思うと、全然晴れないんですね。で、自分のですね、お母さんと妹は、牢屋に入れられて、牢屋にいる間に雷病にかかって、まあ、死の谷と呼ばれる、まあ、雷病人たちが送られるところですね。ちなみに今日、午前中のバイブルスタディで、雷病患者の、まあ、こうしろっていうのを見たんですけど、あれは宿営の外でしたよね、確かね。宿営の外に住まわせろっていうことで、死の谷に追いやれとは書いてないんですけど、それから見るとなんか、あれ聖書に反してるなってね、思っちゃいましたけど、まあ、聖書に書いてあることよりもひどいことをやってるんですね。死の谷というところに送られて、まあそこで、過ごしてたんですけど、イエス・キリストがですね、捕まって、イエス・キリストにその人たちは望みを置いてたんですけど、イエス・キリストが捕まって十字架にかけられたということで、もうすべてを望み絶たれたと思ったんだけど、まあ有名な場面ね、雨がガーッと降ってきて、イエスの血がですね、雨と一緒にバーッと流れていくんですね。まさにあの川のように流れていくんですね。すると、雷病にかかってたお母さんと妹が癒されるというのも素晴らしいんですが、これは、このレベルでいきますと、今日語りました、印を見て信じる信仰になっちゃいますね。本当に素晴らしいのはそこじゃないんですね。その後、ベンハの中に宿っていた、恨みとかね、そういう心がすっかり取り払われるんですね。こちらのがむしろ重要ですね。ですから、ベンハーの心の癒しにもなってるんですね、これはね。まあそういう、ベンハーという名のつくイエス・キリストの一生を表した、非常にいい、映画でした、皆さんにお勧めしたいんですけど、残念ながら一週間国旗の上映だったんで、もう終わってます、ビデオで見るよりははるかに良かったですね。全部で4時間あったんですけど、はるかに、感激新たにしちゃいました。で、ちょっと話がまた逸れちゃったんですけど、ベンハの話でちょっとしましたけど、見て、雷病患者が癒されたから、おー素晴らしい、これは神の技だ、信仰に入ろうっていうんじゃなくって、言葉から入るというのを主が望んでおられると。で、主が本当に見せたかった、唯一の印は、その十字架ですよと。十字架を悟るということが、そのイエス・キリストの印を悟るということになります。ベンハーは、ですから十字架の映画だと私は思ってますね。最後出てきたのも十字架でしたし。で、結論をですね、最後ちょっと書いてます。ガラテヤの 3-1 を、ここに、示しておきました。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのかと。あんなにはっきり示されてるんですからね。私たちも悟らねばなりません。人の知恵では悟れません。と書いてます。非常に悟りづらい印ですが、主が一番見せなかった印はこの十字架です。ですから私たちも十分にその十字架をですね、悟ってですね、悟ると非常に、喜びが溢れてまいりますし、 自由になりますんで、この悟りからですね、十字架を悟り、そこから逃れないようにしようじゃありませんかとか、だって八章にも書いてますけどね、迷うことがないように、しましょう。今日はこれで終わります。